新宿区役所発行、声の広報、平成26年、2014年4月25日発行、第2101号、テープ第2巻 A 面。7、詩人高田敏子、生誕100年、子供への眼差し。新宿歴史博物館所蔵資料展、4月26日から6月15日まで。高田馬場に住んでいた詩人高田敏子、1914年から1989年は、戦後にモダニズムの詩人として出発し、その後は分かりやすい作風で多くの人に親しまれました。ご遺族から寄贈された原稿、遺愛品などから、高田敏子の詩の世界と人物を紹介します。また、ヨーロッパ、アジアと広く旅をした高田敏子が撮影した子どもたちの写真も展示します。会場問い合わせ、新宿歴史博物館、郵便番号 160-0008、3A 町22、電話 3359-2131 へ。日時、4月26日土曜から6月15日日曜まで、午前9時30分から午後5時30分まで、入館は午後5時まで。なお、4月28日、5月12日と26日、6月9日の月曜日は休館。費用無料、常設展は有料。なお、会期中の土曜日は学芸員が展示を解説します。解説後には、博物館ボランティア朗読の会、ふみのしおりが高田敏子の作品を朗読します。午後1時から約40分。所蔵資料展関連イベント。1、講演と朗読の会、高田家の100年、母敏子、妹キサのこと。母高田敏子の伝記を書いた長女の久富澄江さんが講演します。詩の朗読もあります。日時、5月25日日曜、午後2時から4時まで。詩の朗読、海老原美幸、NPO 日本朗読文化協会会員。2、講演会、新宿の詩人たち。新宿を歌った詩、新宿に関する詩を紹介します。日時、6月1日日曜、午後2時から4時まで。講師、幸吉正和、江戸東京博物館学芸員。以下共通。費用500円、会場申し込み、往復はがきに記載例の通り記入し。1、講演と朗読の会は5月9日、2、講演会は5月18日必着までに新宿歴史博物館へ。各日定員60名、応募者多数の場合は抽選。新宿未来創造財団ホームページ http://www.regasu-shinku.or.jp からも申し込めます。以上、高田敏子生誕100年でした。8、編集委員を募集。共同事業の紹介冊子を一緒に作りませんか？区では、区民や事業者からの寄付金を積み立てて、共同推進基金を運営し、区内で活躍する NPO に活動資金を助成しています。また、共同事業提案制度として、NPO 等の専門性や柔軟性を生かした事業提案を公募しています。こうした事業を取材し、区民の皆さんの視点で紹介する冊子、新宿 NPO レッツ共同を作ってみませんか？プロの編集者がアドバイスする講座で、取材や編集の基礎を学んだ後、区と共同で冊子を作成します。講座のみの参加もできます。 1. 講座、目を引くチラシ、読みたくなる情報誌の作り方。チラシの作り方、取材の方法、原稿の書き方などを学びます。日時、内容、5月20日火曜、目を引くチラシの作り方。5月27日火曜、本音を聞き出す取材の仕方。6月3日火曜、読ませる情報誌の作り方。6月11日水曜、情報誌を作ってみよう。 いずれも午前9時30分から11時30分まで全4回。対象、18歳以上で原則として全回出席できる方、20名程度。2、編集会議。6月から27年1月に10回程度開催します。取材等の交通費は各自負担。対象、1の講座を修了し、原則として編集会議に全回出席できる方、10名程度。以下共通。会場、新宿 NPO 共同推進センター、高田馬場 4-36-12。講師、石井栄子、企画編集事務所石プロ代表。申し込み、電話かはがき、ファックス、記載例のほか希望の内容、1、講座、2、編集会議の別、両方もか、を記入。で、5月12日、筆着までに、地域調整課管理係、郵便番号 160-8484、歌舞伎町 1-4-1、本庁舎1階、電話 5273-3872、ファクス 3209-7455 へ、応募者多数の場合は抽選。1の講座は2の編集委員を希望する方を優先。託児があります。予約制、各日2名。託児を希望する方は、お子さんの名前、月齢、アレルギーの有無をお知らせください。以上、共同事業の紹介冊子を一緒に作りませんか?でした。9、世界に発信、新宿ブランド1、街の魅力を再発見。今回は早稲田。2020年東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。メインスタジアムの国立競技場がある新宿区にも、世界中から多くの方が訪れます。多様な顔を持つ新宿の名所をシリーズで紹介します。皆さんも一緒に新宿の魅力を発信していきませんか?夏目漱石ゆかりの地。新宿区は国民的文豪夏目漱石が生まれ育ち、その生涯を閉じた町です。漱石が晩年を過ごした早稲田南町の家は漱石参謀と呼ばれ、現在は敷地の一部が区立漱石公園となっています。新宿区ではこの旧居跡に漱石生誕150周年にあたる平成29年2017年2月の開館を目指し、漱石初の本格的な記念館の整備を進めています。昨年7月には夏目漱石記念施設整備基金を設置し、全国からご支援をいただいています。漱石は明治40年、1907年に朝日新聞社に入社し、本格的に作家の道を歩み始めました。漱石参謀で執筆された代表作、心の朝日新聞での連載が始まってから今年で100年、同誌で心の再連載が始まっています。歴史が息づく早稲田大学。明治15年、1882年、大隈重信が創立した東京専門学校を前身とする早稲田大学。校内には昭和39年、1964年の東京オリンピックでフェンシング競技が行われた記念街道、富山キャンパスなど、歴史や文化を感じられる場所が数多くあります。坪内博士記念演劇博物館は、早大文学部の創立者で、小説家の坪内逍遥が古希70歳を迎えたこと、シェイクスピア全集の翻訳が完成したことを記念し、昭和3年、1928年に設立されました。世界各国の演劇・映像に関する数十万点の資料を備え、文学、歴史、服飾、建築など多様な分野の研究にも活用されています。16世紀のシェイクスピアの時代の劇場を模した建物は、区の指定有形文化財で、正面玄関を中央舞台として演劇が上演できるようになっています。以上、新宿ブランド1でした。続いて、歌舞伎町アートプロジェクト始動。多彩なアートで明るく楽しい歌舞伎町を発信。誰もが安心して楽しめる街にするための取り組み、歌舞伎町ルネッサンスの一環として、 歌舞伎町をアート作品の発表の場として活用し、アートで街を明るく楽しく演出する歌舞伎町アートプロジェクトが始まりました。3月下旬には歌舞伎町1丁目と2丁目を横切る花道通りに色鮮やかな富士山が描かれたトランスボックスが登場しました。さまざまなジャンルの5名のアーティストが日本のシンボルを独創的に表現し、外国人観光客にも日本の魅力を PR しています。また歌舞伎町一番街のアーチなどが描かれたトリックアートや、クジラやゾウ、ライオンなどの動物が行進する様子を描いた作品が歌舞伎町の街を彩っています。今後、夏の一大アートイベント、新宿クリエイターズフェスタとも連携し、さらにアート作品を増やしていく予定です。問い合わせ、匿名プロジェクト推進課、本庁舎4階、電話 5273-4220、 ファックス 5273-3931 へ。続いて、ケーブルテレビの広報番組、私の町新宿。5月は早稲田を特集。5月から地域の多彩な魅力を紹介する区の広報番組、私の町新宿がスタートします。地域で活躍する皆さんが登場し、愛着ある私の町を PR します。初回は早稲田の町を取り上げます。番組では地域の皆さんの手作りで毎年開催している神田川早稲田桜まつりや、防災力向上につながる地域の取り組みなどを紹介します。番組の放送、5月1日木曜から31日土曜まで、 JCN 港新宿11チャンネルで毎日3回放送します。午後0時30分から0時50分まで、午後4時から4時20分まで、午後11時から11時20分まで。なお、番組は新宿区ホームページでも動画配信するほか、5月9日金曜から区政情報センター本庁舎1階、区立中央図書館大久保 3-1-1 旧富山中学校、四ツ谷図書館内藤町87で DVD を貸し出します。問い合わせ、区政情報課広報係、本庁舎3階、電話 5273-4064、 ファックス 5272-5500 へ。なお、ケーブルテレビの受信については JCN 港新宿、電話 0120-914-000 へ。10、神田川をもっと身近に。区の外周を取り巻く神田川は、新宿の水と緑の骨格であるとともに、歴史と文化を伝える大切な水辺空間です。かつては、水の汚れや大雨による氾濫などの課題を抱えていましたが、工場等の排水規制や下水道の整備による水質の改善、洪水を防ぐための整備工事が進められた結果、現在は、アユが生息するほどきれいな川になりました。さまざまな生き物が住む水と緑の空間で、身近な自然と触れ合ってみませんか。問い合わせ、緑公園課緑の係、本庁舎7階、電話 5273-3924、 ファックス 3209-5595 へ。一緒に活動しませんか。神田川ファンクラブ、区民の皆さんで結成する神田川ファンクラブでは、1年を通して川のさまざまな姿に触れることができます。神田川をもっと知りたい方、楽しみたい方は、ぜひご参加ください。ファンクラブの活動予定、神田川ふれあいコーナー、戸塚地域センター3階を拠点に、年6回、原則として第3水曜日の午後に活動します。5月、結成会、神田川の特徴や魅力、1年間の活動内容を紹介します。5月21日水曜午後3時から神田川ふれあいコーナーで開催。6月、生き物実態調査、水質調査、エビやドジョウなど神田川に住む生き物を実際に捕獲し観察します。水の透明度なども調査します。7月、神田川の水源の見学。神田川の水源である 井の頭恩賜公園内の井の頭池を見学し、区内の川の様子と比べます。9月、川のゴミ調査、川に入ってゴミの調査をしながら清掃します。また、川をきれいに保つために私たちができることを考えます。10月、調節池の見学、環状7号線の下にある地下調節池の大きなトンネルを見学し、洪水から私たちを守る調節池の役割を学びます。12月、落合水再生センターの見学、神田川の水質改善に取り組む落合水再生センターで下水がどのようにきれいになるかを学びます。神田川を身近に学べる神田川ふれあいコーナー、神田川のそばにある戸塚地域センター3階の神田川ふれあいコーナーでは、神田川の歴史や生き物を写真、パネル、模型等で紹介しています。また、1階ロビーの全長 4.3 メートルの大水槽には、アユやドジョウ、オイカワなど、神田川に住む7種類、約400匹の魚が泳いでいます。神田川ふれあいコーナー、戸塚地域センター内、所在地、高田の馬場 2-18-1、 高田の馬場駅徒歩3分、開館時間午前9時から午後9時45分まで、休館日2月、5月、8月、11月の第2日曜日と年末年始。夏休みに開放しています神田川親水テラス、7月中旬から8月中旬、戸塚地域センターそばの神田川の一部と神田川親水テラスを開放しています。普段は入ることのできない神田川で身近な自然を感じてみませんか。夏休みには小学生向けに川の水や生き物を調査する講座も開催する予定です。詳しくは広報新宿等でご案内します。26年度の会員を募集、対象区内在住在学在勤の方30名、小学4年から6年生と保護者を優先。申し込み、往復はがきに記載例の通り記入し、5月12日筆着までに神田川ファンクラブ事務局、郵便番号 160-8484、 歌舞伎町 1-4-1、 本庁舎7階、緑公園課緑の係内へ。応募者多数の場合は抽選。以上、神田川をもっと身近にでした。続いて、エコギャラリー新宿、5月の展示、期間・内容。区民ギャラリー、4月29日祝日から5月4日祝日まで、ヒマラヤ8000メートル峰絵画展、小野克行作品展、5日祝日から11日日曜まで、第23回月の会展、絵画彫刻、13日火曜から18日日曜まで、アートフレンド絵画展、19日月曜から25日日曜まで、第15回新宿写楽会写真展、27日火曜から6月1日日曜まで、第25回新美会展、絵画、27日火曜から6月1日日曜まで、第24回彩色水墨画合同展。環境学習情報センター、10日土曜から15日木曜まで、第16回大成展、絵画。なお、その他の期間は常設展示。展示時間はお問い合わせください。会場問い合わせ、エコギャラリー新宿、西新宿 2-11-4、 電話3348-6277へ。11、吹き付けアスベストの含有調査費除去等工事費を助成。助成の対象になるか、調査・工事の前にご相談の上申請してください。アスベストとは天然の繊維状鉱物の一種で、石綿とも呼ばれ、建築資材として様々な形で使われてきました。特に飛散性が高い吹き付けアスベストは、昭和31年から平成17年頃に建てられた 鉄骨造の建物に多く使用されています。耐火被覆材として鉄骨の梁や柱に使われてきたほか、吸音材、断熱材として駐車場、機械室、エレベーターシャフト、倉庫などの壁や天井にも使われています。建物の建築時期をご確認ください。アスベストの劣化、損傷や建物の解体工事でアスベストが飛散するなど、アスベストを吸い込むことで起こる健康被害が大きな問題になっています。区ではアスベスト対策をさらに進めるため、建物の所有者に吹き付けアスベストの含有調査費、除去等工事費を助成しています。アスベストを含む吹き付け剤であっても除去等工事費の助成対象にならない場合があります。所有している建物のアスベスト対策に不安のある方、調査・工事を計画している方はまずご相談ください。なお、助成までの流れなど詳しくは新宿区ホームページでもご案内しています。アスベスト助成相談カードも取り出せます。問い合わせ、建築調整課、本庁舎8階、電話5273-4268、ファックス3209-9227へ。助成の対象者、区内で建物を所有している個人・中小企業の事業者、分譲マンションの管理組合。助成内容、アスベスト含有調査費、吹き付けアスベストが存在する可能性がある建物でアスベストの有無を調査する費用、助成限度額1棟あたり25万円、消費税等を除く。アスベスト除去等工事費、吹き付けアスベストが施工されている建物で除去・封じ込め・囲い込みの工事をする費用、建物を解体する場合の除去等工事費も対象です。助成限度額、1棟あたり1戸建ては50万円、分譲マンションなどは300万円、消費税等を除く除去等工事費の3分の2を限度。アスベスト助成の手引きを建築調整課特別出張所で配布しています。新宿区ホームページでもご覧いただけます。ご活用ください。以上、吹き付けアスベストの含有調査費、除去等工事費を助成でした。続いて、介護保険サービス事業所を表彰しました。介護保険サービスの質をより向上させるため、区内の介護保険サービス事業所の先駆的な取り組み、優れた取り組みを表彰しています。25年度は次の事業所を表彰しました。問い合わせ、介護保険課推進係、本庁舎2階、電話5273-4212へ。福祉部長賞、フクロウの家新宿西落合、運営株式会社プレジャーコム。声の調子や視線・表情などを組み合わせた表現を重視したコミュニケーション研修を毎月実施しています。事業所での研修が法人の全事業所での研修に拡大したことは、実効性の高い人材育成の取り組みであるとして表彰しました。特別賞、みやびサポート神楽坂、運営みやびサポート株式会社。やわらぎケアプラン、運営合資会社やわらぎケアプラン。介護保険サービス事業所を対象にした区の研修新宿ケアカレッジへの参加回数が最も多く、介護職員の人材育成に努めているとして表彰しました。続いて、国民保護に関する情報も携帯電話の緊急速報メールで配信されます。これまで気象庁が発表する緊急地震速報、津波警報は携帯電話事業者 NTT ドコモ、 AU、 ソフトバンクモバイルから携帯電話、スマートフォン端末に緊急速報メールで配信されていました。4月から J アラート、全国瞬時警報システムで配信される弾道ミサイル情報等も緊急速報メールで配信されるようになりました。携帯電話等をお使いの方は手続きは不要で情報を受け取ることができます。詳しくは総務省消防庁ホームページ http://www.fdma.go.jp/ でご案内しています。 問い合わせ危機管理課事業推進係、本庁舎4階、電話5273-3874へ。ここでテープ第2巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。